The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフサブパーソナリティの斉藤哲也でございます。これからですね、文化系大忘年会2020の、外伝ということで、始めてみたいと思うんですけれども、スタジオには皆さんリモートした状況ですけれども、倉本沙織さん、西森さん、海猫さん、メロンさん、鈴木みのりさん、永田夏樹さん、村山かなめさん、早水健郎さんが、今参加していただいております。まずは永田さん、本当お疲れ様でした。本当に無事にもう本当ぴったりぴったりに終わって、
ギリギリで終われてよかった。時間の読み方が最後だけは間違えるなってみんなから言われてたから、最後は気をつけてました
あれはナッキー先輩、どこで 何分でどこ何の喋りをまとめに入るとか決めてたんですか？
うん、それはね、決めてあったのと、今回ディレクターさんが新しい人に変わったのだが、別に今までもすごい丁寧に指示はいただいてたんですけど、丁寧に指示もいただき、やっぱりスタッフの力はありがてえなっていうのを改めて思いましたね。
はい。それからですね、鈴木みのりさんがもうそろそろあまりお時間がないということなので、
みのりちゃん、
そうなんです。最後に今日の感想だったり、言い残したことなどあれば存分に語ってください。
うん、ありがとうございます。なんかすいません。なんか今年私、ブラックライブズマターをすごいずっと結構追ってて、で、追ってるって言っても、なんかインスタグラムとかツイッター上の情報なんですけど、まあ、さっき本編で話してた星野源さんの話とかとも通じるんですけど、そのセレブリティの人たち、俳優、有名な俳優の人たちとか、結構その人権問題としてちゃんと発信をしていて、なんか何なんだろうこれって思って見てたんですけど、まあでも前からそういう動きはもちろんあってっていう流れをこう遡っていくと、やっぱりこう、60年代とかの、何でしたっけ、
公民権運動。
公民権運動。そうです、そうです。公民権運動とかがちゃんとあって、で、まあ、コミュニティがあって、ブラックの人々のコミュニティがあって、そこで、まあ、音楽とかが、なんかこう、ヒップホップとかが出てきたり、R&B があったりとかっていう、こう、なんか、コミュニティとカルチャーが、こう、すごい、こうしてることも関係してるのかなと思ってたんですよね。で、なんかその流れの中で、その、ブラックの中でも階層っていうか、まあ、いろんな属性が実は重なってる部分があってっていう、これはなんかインターセクショナリティって言い方をする考え方なんですけど、インターセクションってつまり交差するっていう、つまり、黒人っていうことだけじゃなくて、多分女性とか貧困とか、いろんな軸がこう重なってることをインターセクショナリティって捉えて、それによってこう、一つの属性ではくくれない問題だったり困難みたいなものをこう考えていくっていう考え方なんですけど、どうやったらそういうことを考えられるんだろうって思ったときに、こうなんか遡っていったら、遡って、これすごい私の勝手な妄想なんですけど、読書会とかで、フェミニズムの読書会とかで、60年代とかに、こう、コンシャスネスレイジングっていう動きがあって、まあそこで本を読みながら、その本を介してコミュニケーションを取ったり、もうただとにかく語るっていうことだけを、これを読んで自分はどう思ったかっていうことを語ったりだとか、でもっとなんかその本のことだけじゃなくて、実は経験を語る人もいたらしいんですけど、なんかそういうことが、なんか必要になってくるのかなって、その継ぎ目としてカルチャーとか文化がそういうものになり得るのかなみたいなことを考えたりはしててっていう、すごいちょっと取り留めのないことを、なんか今日の話を聞きながら思ってたんですけど、なんかそこにヒントが、自分の関心のヒントがブラックライブズマターの背景とかにありそうだなと思ってて、
僕もちょっと一個乗っかっていいですか、今の話に。 69年まさに公民権運動をやっていて、でいわゆるあの R&B って本当にそのブラックミュージック、いわゆる公民権運動の文化側面を全部 R&B であるっていう、やっぱり黒人文化の中で音楽が一番優勢してきた中で、一つ69年にね、ストーンウォールの暴動っていう事件があって、そこで何が起こったかっていうと、いわゆるディスコミュージックが生まれるんですよ。でそれって黒人、いわゆるファンクとか R&B とかっていうのはもう完全に市民権を得ている中で、やっぱそこのいわゆるブラック、あのニューヨークのストーンウォール、イーストビレッジの中の一角のゲイバーが、ひしめいてるスポットでかかっていた音楽がディスコミュージックで、ディスコミュージックはそこからほぼ20年間25年ぐらいへんてこな音楽だっていうふうに思われてきていて、それが今年ねデュアリパとか、ドージャキャットとかみんな今ディスコ回帰してるのと、今のモードって今僕鈴木さんが言った話ってすごい回帰してる話戻ってきていて、ディスコの再評価みたいなことってまあ、初めてではないんだけど、今起こってるのはすごい面白いなと思って今の話聞きました。
ありがとうございます。だからその話とまさにさらに重ねていくと、実はそのストーンウォールっていうゲイバーにいたっていう人たちは、実はゲイっていう言葉はその当時、今でいうトランスジェンダーとかいろんなセクシュアリティの、マイナーなセクシュアリティを持ってる人たちがそこに集まっていて、さらに白人の男性っていう、まあ、特権階級ではない黒人とかヒスパニック系とかの人たちが集ってたっていう、でそこがまあディスコカルチャーだったり、まあ、ハウスミュージックみたいなものにつながっていくっていうことだったり、まあ、それが90年代にボーギングとかにつながっていくっていうのを見てて、なんかこうで今年は、今年とか 2、3 年前ぐらいからそのトランスジェンダーの物語とかが結構そのアメリカでは描かれるようになってきてるんですけれども、そうした歴史を再評価し直すっていうことでもあるし、語られてこなかった物語がそこで紡がれていくっていうこともそうなんですけど、でそこにもう一個そのブラックライブズマターに組ませると、さらにブラックの中でトランスの人です、トランスの女性がすごい虐げられてるっていうのがすごくって、1年間でもう40人ぐらい殺されたりしてるんですけど、そういうことを訴えるためにブラックトランスライブズマターっていうのをこうやったりとかしていて、やっぱそういうことって、まあ、日本のメディアではもう全然取り上げられないことなので、向こうではでもそのカルチャーを通してスターになったりした人が、まあ、自分の SNS のメディアとかで発信をしたり、まあ、それこそ YouTube でそういうことやったりとかっていうことをやってるっていうのは、なんか自分にとってはなんかすごい可能性を感じるというか、今年そういうことを考えた年だったのでちょっとお話ししたかったです。
ありがとうございます。じゃあ、これであれ、あれですかね。
ふわっと消えます、じゃあ。
ふわっと。良いお年を迎える。
体力が切れたら、ふわっと消えていただければ。はい、
そうですね。
体調不良の中出ていただいてるので。
はい。すいません、なんか、ありがとうございます。
それと、あれですね、倉本さん、どなたかご紹介したいという方が、
はい、ちょっとぜひご紹介したい方がいらっしゃるんですが、はい、まあ、短歌や俳句を読まれているんですが、まあ、エッセイも本当に素晴らしい、とにかく文才がえぐい工藤レインさんという方を今外伝にお呼びしております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんばんは、工藤さん。
すいません、なんかすごい紹介をされてしまって、画面に出てていいのだろうか。
いや、ちょっとまだ紹介してもいいですか。
お願いします。
はい、工藤さんはですね、ちょうど文芸の、2020年冬季号という特集の中で、こう特集、今日本文学はという特集があって、そこでこう、90年代生まれが起こす文学の地殻変動と題しまして、もう90年代生まれだけを揃えてこうリストにして、いかにその書き手がすごいかみたいな特集が組まれたんですけど、うん、実はその特集、倉本がこう編集させていただいたんですよ。
そうだったんですか。
そうなんです。こうでそこでリストアップをしたし、で、まあ、ライフにおなじみの方でしたら富津由美さんとかもそこで、
うん、
取り上げさせていただいたりとかしていて、そこでこう私がぜひお呼びしたいと思ったのが工藤レインさん。
ありがとうございます。
はい、もう工藤さん、こう2018年に、一昨年ですね、私を空腹にしない方がいいというエッセイをブックナードというところから出してるんですけれども、まあ、自作の俳句をタイトルにして、でその食にまつわるエッセイを書いてるんですけど、まあとにかく文章がうまい、でこう 現在急釣りなんですよ。
すごい
急釣りってすごくないですか、うん、そうでもう本当にもうこの工藤さんの文章待ち望まれてて、で、今年2020年にあの書評系叩き売りラジオバナナでもご紹介いたしました歌うお化けというエッセイ集を今度書誌刊刊房から出したのでまして、これも大変話題になっております。
ありがとうございます。お前が TBS ラジオで言及されているぞって言って、その時いろんな人から連絡が
工藤さんどちらにお住まいですか？
あ、私は今あの岩手県の盛岡市に住んでいて、あの実家なんですけど、もうなんかめちゃくちゃ雪とか降ってて今マイナス8度なんですけど、お
なんか鈴木みのりさんもすいませんまたお呼び立てしなんか本をこうやってあげてて、
ありがとうございます。
あ、私を空腹にしない方がいいだ。
ありがとうございます。
何かおあの本の感想など
大阪のトイブックスで買いました。
ありがとうございます。
あのそういう本屋のおすすめで買ったんですけど、トイブックスさん買ってよかったです。
ありがとうございます。
でも頭がもう働かなくなってすいません。
ありがとうございます。
4時半のテンションだね。
あのそうですよね、4時半までやる忘年会ってなかなか派手な忘年会ですよね。
工藤さんも聞いててくださったんですか、ライフの本編の方も。
本編の方はちょっとあの今日の試合にあの支障が出るかなと思って、
あ
ちょうどラジコで
工藤さん13連勤とかなんですよ今。
そう今ですそうちょっとバカ連勤をサラリーマンとして働きながら書いているので。
なるほどなるほど。
そうなんですよ、それは12連勤のど真ん中ぐらいにいて、イベントとかもちょっとやりつつだったので、すいません、ちょっとい
やいや、むしろそんな中ありがとうございますっていうか、
はい、
あのじゃあちょっとあの工藤さん、あのいつでも何かお話ししたいことがあったら入ってくださって構わないので、
はい、はい、じゃあちょっとメール見ましょうか。
はいはい、
これちょっとじゃあ村山さん、ちょっとライフファミリーからもいろいろ来てるので読んでもらっていいですか。
はい、じゃあ私の方から、こちらのメールを読みます。野村隆文さん、ニュースピックスの、方で以前、共演させていただきました。読みます。永田夏樹さん、ライフクルーの皆さんこんにちは。今年はリスナーとして聞いていたライフに2回も出演させていただき、私としても思い出深い年になりました。さて1年を振り返ると、外に出られないこともあって内面を整えることに関心が向いた年でした。度重なるリモートワークで身体は使っていなくても妙に気づかれや、脳疲労に眼精疲労を起こすことがあり、1時間ちょっとのオンライン会議後にヘトヘトになることが繰り返されていました。なんとかせにゃいかんといろいろ試した結果たどり着いたのが瞑想アプリです。その中でも最も使いやすかったのがメディトピアというトルコ初のアプリです。ストレスが溜まったとき、やる気が出ないとき、疲れたときのように、シチュエーションごとに瞑想を補助する音声ガイドを流してくれます。思わず有料会員になってしまいました。ちなみに実際のところ、マインドフルネス関連のアプリのダウンロード数は全世界で急増しているそうです。12月には世界シェアナンバーワンの Calm というアプリが日本上陸するなど、来年は瞑想アプリ戦争の年になるかもしれません。もう一つ、内面を整えるという点で言えば、自炊をするようになりました。料理を作っている時の無心で手を動かす体験、そして自分の力で作り上げたという達成感が、コロナ疲れを起こした自分にはぴったりでした。ド定番のアプリですが、クックパッドには大変お世話になり、有料会員にもなりました。有料会員めっちゃなってますね。アプリ会社に所属する立場からしても、その UI、UX の卓越性には舌を巻くばかりでした。来年もすぐにコロナウイルスが消滅することはないですが、ワクチンが開発されるなど少しずつ光明も見え始めています。コロナとうまく付き合いつつ世界が再起動する年になればいいなと思っています。とのことで、すいません、私がこれ読みたいですっていうふうに、手を挙げたのは、あの私もですね、このメディトピアっていうのをダウンロードしたからなんですが、台風リスナーの皆様は誰か使ってるって方いませんか？
メロン先生は使ってないんですか、瞑想アプリは。
僕、瞑想アプリはね、メアロだっけ、なんか何個か使ってますよ。で、瞑想アプリじゃなくて、なんか最近ヒップホップアーティストが瞑想の曲を作っている、メディテーション用のものを、音源をすごい作ってるんですよ。
あ、わかる。私、スマホゲームやってたら、その CM めっちゃ入る。
う あのですね、向こうで大麻解禁されたり、いろんなちょっとそういうものがあって、で、それになんかまあハードドラッグに疲れてみんな、あのリラックス系に行って、それのためにみんなヒップホップアーティストが瞑想
を作ってる。ラッパーにもチルのニーズが生まれてるんですね。
っていう流れがあるらしいんですよ、今。
なるほど。
かなめちゃんは どうなんですか、メディアトピアっていうのを使って。
メディトピア、なんか寝るときに使うのにはいいなと思いました。もともと私そんなに寝つきはいい方なんですけど、よりなんか寝るぞっていう心構えを持って寝ることができるので、なんか自分で自分にスイッチを作るみたいなことが機能があるなと思いました、というのはなんかコロナで、体もですけど、なんか結構セルフケアが心身ともに誰しも必要になったのかなと思ってまして、結構身の回りでちょっとコロナうつじゃないですけど、ちょっと、気持ちをやられてしまって少し仕事を休んだりみたいな人がポツポツいるんですね。でなんか話を聞いてると思うのが、家で忙しいっていうこと の独特のストレスというか、これ今日ライフパーソナリティの面々は基本的にご自宅お仕事体制のある方々ばかりだとは思うんですけれども、私一応会社員でして、基本的には出社して仕事をするっていう生活をしてたんですけど、朝から晩まで会社でオフィスで忙しいっていうのって、ある種当たり前じゃないですか、でも家で朝から晩まで自分のスケジュールが、オンラインで公開されていて、そこにボコボコ打ち合わせを入れられて、ご飯の時間も取れず、家のテーブルとデスクで座ってるだけなのに心身ともに疲弊してるってことに夜気づくっていうのって、なんかどうやら結構蓄積していくみたいなんですよね。そこが結構、日本中といわず世界中結構直面してるストレスだと思うので、そこでこういうアプリがガンガン広告出てくるんですよ。なんか今狙いに来てるなってすごい感じてましたなのでお聞きしたいのは、皆さんがその今年自分のこう機嫌を取るというか、体もそうですけど、どんなセルフケアしてたのかなっていうところが、お聞きしたくてこのメールを読みました。教えてほしいです。
セルフケアめっちゃ僕今年しました。
はい、
まず自分の鏡を見るとですね、朝落ちるんですよ。なんですかね。
どういうこと？
年老いた男がいるんですよ、鏡を見ると。鏡の中に。やばいみたいな、俺ちょっとなんか老化してきてるみたいなのがあって、これはやっぱり地方都市に住んで誰とも会わないとどんどんなんか見た目に気を使わなくなっていくんだなと思って、めっちゃあれですよ、スキンケアしたり、あと僕歯のホワイトニングに初めて行きました。
あ、それは塚越くんも歯のスキン、ホワイトニング剤を使っていて、これがいいよってこの間勧めてくれました。
そう、僕もホワイトニング剤使ってたんですけど、なんかホワイトニング剤って結構遅いから、一回レーザーで歯医者でやってくれるやつに行こうと思って行きましたね。全然違いました。1回ですごい聞きましたね。あとね、今の瞑想で言うと、僕はもうアプリとかがダメなんですよ。スマホ脳っていう本が僕未だに書評まだ書けてないんですけど、もうね、スマホ脳に恐ろしいことが書いてあって、接続しなくてももうスマホが存在するだけで脳が反応してると。スマホあるでみたいなもうなんかそれが分かるんですよ。もう電源入ってなくても、もう脳がスマホビビビビってあるから、それをもう使わないためにお寺に僕瞑想しに行ってます。お寺の瞑想会とかにセルフケアしてます。それで
みのりちゃんもちょうどこうスキンケア、はい、メイク、ファッション、料理って言ってたから、もし話せること
が
あると
知りたい。スキンケアどんなのがいいのか知りたいです。
いや、なんかジオーディナリーっていうカナダのブランドが
すごい具体的なのが出た。
去年の今ぐらいに出会ったんですよ、で、デパ地下とかでデパートで売ってるようなコスメってバカ高いんですよね。でバカ高いし、なんかよくわかんないしみたいな、選ぶの大変みたいな感じがするんです。
安いこれ。
ジオーディナリーは
もう調べてる。
ちょっと変わったなんかベンチャーで、なんかその広告費が すごくその化粧品の、ね、値段を上げてるから、あの広告打たないんですよ、ジオーディナリーは。で SNS だけで発信をしてて、で自社で開発はしてなくて、もうすでにどっかで開発された美容成分を特許をと、まあ、もう申請されてるやつを使って、でなんかこれなんかちょっとトーンアップするのはこれとか、潤いはこれみたいな感じで自分で選んで考えなきゃいけないコスメなんですよ。だからちょっとハードルが高くて、なんかそのなんかさっきの本編で話してた話とも通じるんですけど、私はもう今年1年ずっと YouTube のコスメオタクの人たちとずっと聞いてて、うん、どうセルフケアをする
か、うん、
どうなんかそうやってましたね。
あ、みのりさんがおすすめしていたやつ、ちょうどこの間コスメライターの友人にも勧められました。なんかすごく、アプリ的な、なんかこうちょっと今ガジェット屋さんなんかにも置かれている美容液だったりして、使用感をフィードバックすると、なんかその後じゃああなたにはこれが合いますよみたいなことが、アプリとかウェブサイト経由で教えられるみたいな。で安いんですよね。
そう、なんか1本500円とか600円で買えるので、もうそれ
すごい
コストが3分の1とか4分の1ぐらいにも下がって、あ、なんか心を癒そうみたいな感
じさっきメロンさんが言っていた疲れた男がみたいなことは、確か半年くらい前に宮崎さんも言っていたなと思ってましてというのは、こんなに男性である、確かそれも宮崎さんが言ったのと思うんですけど、男性が自分の顔を見続けながら喋る機会ってこれまでそんなになかったと思うんですね。
なるほど、ズームでね、はい、
はい、っていう中でなんか会社 のおじさんとかもちょっと気になるようになったみたいなことを言っていて、うんうん、こういうところからメンズコスメみたいな市場がちょっとずつ上がっていくのかなという気がしています。あとなんかセルフケアっていう話でいうと、清田さんなんかもエッセイに書いてますが、なんか単純に楽しいんですよね、スキンケアとか、まあ、メイクも全然楽しいことだと思うんですけど、男性に結構セルフケアの方法ってあまりこう教えられないというか、習慣がそんなにないじゃないですか、女性ほど、
うんうんうん、
っていうところで、ぜひライフリスナーの男性の、まあ、男性性別でくくる必要はないんですけど、されてない方はスキンケアは私もおすすめします。
なんか ガンプラ感覚でできると思います、スキンケアとか。
メロン先生はガチ勢ですもんね。
いやいや、でもやっぱ軽いです、僕は。そんなに僕よく見てる YouTuber は和之助さんっていう人で、すごい薬学の知識があるから、
あの成分にうるさい人ですよね。
成分をすごいフューチャーしてくるんですよ。
これって面白いですよね。
うん、面白い。
ちょっとセルフケア関連に関するメールを一歩読んでいいですか。
はい、
はい、シクロさんからのメールです。私にとっての今年の一押し文化系トピックは、予告編でも少し取り上げられていたセルフケアです。コロナ禍での孤立感の高まりに対応してか、ストレスに対して個人で対処する心理的セルフケア関連の本が書店に平積みされている光景をよく見ました。確かにそうなんですよ。今年売れた本の中にセルフケアの道具箱という、伊藤恵美さんという方が書いた、小文社から出ている本がありまして、これがねものすごくね増刷を重ねててね、皆さんに結構いろんな人の心に響いてるんですよね。
うん、
でこれメールには続きがありまして、また HSP ハイリーセンシティブパーソン、繊細さんという言葉も話題になりましたが、個人に原因を見出し、はいはい、それをケアしてなんとか社会に適応していこうという考えがより広まっていったのかなと思います。自分ができる範囲でストレスに対処していくという取り込み自体はとても歓迎すべきことですが、手放しで喜べない側面もあるように思います。菅政権が自助、共助、公助と打ち出したこととも対応しますが、個人に帰属する自己責任的な傾向が高まっているとも感じます。移動、接触の制限により共助が使えない状況下で自助に依存せざるを得ない状況は分かりますが、来年は共助も機能する世の中に戻ってほしいなと思っています。これはこう斉藤さんが、放送の最後の
方
ともちょっとつながり
ますね。そうですね、はい。
でそこでなんですが、
はい、
こう 私実はこうセルフケア、ある種のセルフケアとして推しているアーティストがおりまして、
はい、
そのアーティストを工藤レインさんも推しているということをお聞きして、ちょっと工藤さんにそのことをお伺いしたいんですけれども、
うん、まあ、今年の私が、まあ、急激にというかものすごいスピードでハマっているというかアーティストなんですけど、韓国の BTS の皆さんですね。
はい、
私すごい早朝に起きてるっていうのもあって暴言かもしれないんですけど、今まで学生時代とかそのあるべきタイミングがたくさんあったと思うんですけど、今までそのアイドルにハマったことが一度もないんですね。で、まあ、こう結構ひねくれたというか、田舎の本当にちっちゃい学校でひねくれて育っていたので、アイドルが好きな人はみんなバカだと思ってたんですよ。っていうふうに、可愛いジャニーズを追いかけてる可愛い女の子たちをそういうふうにバカにしていないと思ってない。
わかります。
ネクラな女だったんですけど、そういうのもあって、高校時代とかも韓国 K-POP 好きな子はたくさんいたんですけど、K-POP より先に K-POP を好きな子っていうハードルがあって、なかなかその入り込めなかったっていうところがあったんですね。で、その本当にでも今月なんですよ、ハマったのが。
うーん。ほやほや。
FNS 歌謡祭のダイナマイトのフルでやったんですよね。
超最近じゃないですか。
超最近見て。
何がきっかけ？
たまたま家族とご飯食べながら流していたテレビでそれが流れたんですよ。で、まあ、結構その、なんだろうな、外国の方っていう感じもあって、なんとなく何も言わずにみんなで見てたんですよ。で、あ、なんか韓国って感じだねみたいな感じで母が言ってたりして、その時はあ、そうだねって言ってたんですけど、次の日朝起きたら頭の中でその音楽が止まらなくて、なんだっけこの曲と思って、昨日聞いたやつかと思って YouTube で PV を調べたら、もうそれが運の月というか
沼の始まりですね。
そうなんですよ。もう最初は7人いるんですけど、誰が誰だかわからない、
わかる
くて、最初私そういうのメモするための鍵アカウントがあるんですけど、そこに8人で書いてる名前を一生懸命見ながらメモしてるんだけど、V とテテが別の人だと思ってて、その8人になってたりとか、あとはその髪の色とかで覚えようとしても、
分かると
全然違う色だったりとかして、
K-POP あるある。
思いながら、いろんなこう番組のに出てるやつとかを見て、パーソナリティどんどんこう見て、今もうだから1日ひどい時3時間、この会社員して、原稿もあってで、めちゃくちゃ時間がなくて、差し迫ってるものもいろいろある中で、1日3時間ぐらい、その関連の動画を見たり、その歌詞の分析してるブログを読み漁ったりとか、そういうことを今までの人生でしたことがなかったから、もう非常に動揺してるっていうのが正直なところ。なんかこう押すということへのこう理解が全くできてなくてですね、その一番最初にその小学生ぐらいの時に極戦が流行った時に、私今26なんですけど、その赤西派か亀梨派かみたいな、そういう、こうアイドルの分岐みたいなのはあって、なんか流されるように赤西派かなみたいな感じで追いかけてたことはあれど、自分からこう貪欲に話を合わせるためだけじゃなく、こう何かアイドルを追うっていうことがなかったんですけど、
単純な疑問なんですけど、
はい、
アイドルが好きなんじゃなくて、ダイナマイトの楽曲にハマった音楽的にっていうことはないんですか？
それもでも大いにあると思います。やっぱりその音楽性、私歌詞が結構気になっちゃう人で、韓国語だからよくわかんないで聞けてるっていうのももしかしたらあるかもしれないんですけど、彼らの歌詞の中のかなりこう自信満々な感じがよくて、結構日本の歌詞だとこんな僕だけどとか、そういう、こう歌詞があったりするようなイメージがあるんですけど、うん、もう僕が輝いてるのは君も知ってるだろうぐらいの感じで、ウインクまでかましてくるっていう、そのあまりにもこう、なんて言うんだろうな、アイドルってこういう感じなんだな、他のアイドルももしかしたらミッチーとかもそうかもしれないんですけど、 私にとってのそのファーストコンタクト、アイドルのそのウィンクをしてくるとか、愛してるよって言ってくるみたいなことがとっても初めてだったので、今こう26にして非常に動揺しているという
アイドル体制が低かったんですね。
でもこれね、斉藤さんがお話しした、本編でお話ししていたあの B とあのなんだっけ、ドゥと、あともう一つ ビカムの話があるって言ったけれども、うんうん、じゃあの BTS の歌詞って、あの他の、それまでの K-POP の特に男性アーティストの歌詞って圧倒的にベイビーって言葉が多かったんですって。
うん、
だけど BTS の歌詞分析をしたら圧倒的に愛が多かったんですって。
うん、
で、うん、なんかそのリーダーの RM っていう人がこう自分たちのことを説明するときに、僕たちは夢を与える存在ではなく、夢を与えたいと思っている若者の一人ですっていうふうな言い方をします。あ、工藤さんがうんってうなずいてる。
私でもその、まあ、星野源さんにハマった時期があったりとか、ちょっとハマるみたいなことはあるんですけど、そのアイドルに対して常にその付き合いたいとかハグしてほしいとかじゃなくて、なりたいって思っちゃうんですね。すぐなんで私はこれになれなかったんだっていう観点ですぐこうアーティストのこと見ちゃうんですけど、うんうん、そういう意味で私はなんかすごいなりたい。
これね、
うん、
BTS のファンめちゃめちゃ多くって、なんかジミンになりたいとか、うん、なんだかんだそのジョングクを間近で見れるジミンになりたいとか、うん、複雑、なんか欲望が複雑で、なんかというとガチ恋してるっていうよりはその中のメンバーの一人になりたいみたいな、
うん、まさになんか ビカムを誘発するようなそういう、
うん、あとなんか
本当にそうそう、
やっぱこう頑張ってる人が、頑張っている人が自信を持ってそれをやるっていうか、謙遜せずにやるっていうことがめちゃくちゃかっこいいなっていうことに改めて気づかされたというか、キャリーパミパミさんもなんかラジオでなんかダンスが上手いっていうのは技術的な問題もあるけど、自分が世界一かっこいいと思って踊れるかどうかなみたいなことをまあおっしゃってて、なんかそれはかなり私のセルフケアに関わってきてるというか、私もそのものを書いて出すときに、もう世界で一番これがいけてるって思って出せるようじゃなきゃいけないなとか、そのすごい疲れてても帰りの車の中で爆音で聞くみたいなことでなんか自分を保ってるというか、もう瞑想、私の瞑想がそれになってるというか
あ、その自分のダンスの、あの世界一だと思えっていうのは、ニジプロジェクトで JY パーク先生もおっしゃってましたね。
待ってました、その話。もうはるみちゃんしちゃってしちゃってちょうだいちょうだい
倉本さんが多分誰よりもあのくれると思うんですけれども、ニジプロジェクトもね、今年は席巻してましたね。あと、うん、先ほどその中のセンター的な存在であるミーヒちゃんが、休業中、あのお休み中だったんですが、ちょっとずつ復活していくというニュースでタイムラインも湧いておりました。
いやでもとにかくね、もう JY パークのいいところは、あのプロデューサーですね、あの二次優のプロデューサーの JY パークのいいところは、とにかくねメンバーを褒めて伸ばすんですよね。もう自己肯定感を爆上げしていくんですよね。で、あの二次プロジェクトの中でもこう、まあ、アサヤンみたいな形だからみんなライバルなんだけれども、こうもちろんメンバーの誰かが成功したら みんな喜ぶ、でも誰かがあのうまくいかなかったとしてもみんなで慰めるみたいな感じで、こう常にね、こうネガティブはぶつけないんですよ。でなんか鬼滅の刃が今年ヒットした理由って何ですかっていろんなところで聞かれまくったんだけど、極論すれば炭治郎が全員褒めるってところに尽きると思うんですよね。とにかく炭治郎がもう仲間たちを本当に褒めまくる、だからみんな炭治郎好きになっちゃうんだけど、うん、その褒め方っていうのがあの昔のちょっとね、あの一昔前のおじさん的コミュニケーションだと、こうなんか、お前いいとこあるじゃんみたいな、ちょっといじりながらけなしながら、まあまあ認めてやるかみたいなのがある種のデフォルトだったと思うんだけど、そうじゃなくてめちゃめちゃまっすぐ褒めるんですよ。割とそれがこう今年、まあ、本当去年ぐらいからのコンテンツの人気のあるコンテンツ の理由なのかなっていうの。
なるほど。あの、うん、西森さんもともと K-POP のライターとして。
そうなんです。2011年までの話なら任せてって感じなんで、はい、あの JY パークの話だったらめちゃめちゃできるというのはあるんだけど、
ちょうだいちょうだい。
でもね、私ができるなんかエピソードトークになっちゃうから、そんななんかJY パークの思想とかにはちょっと至らないかもしれないけど、
ちょっとエピソードトークちょうだい。
JY パークってもともと、なんだっけな、国民的お兄さんみたいなグループがあって、 あれなんだっけ、今、ど忘れしちゃったけど、で、その後に、2005年ぐらいの時に、レインって、ピッていたんですけど、ソロ歌手で、レインも育ってて、だからその頃から、今だと JYP って社長って言われてるんだけど、持ち越って言われてるのか、持ち越って言われてるけれど、その頃って師匠って言われてて、みんなファンに。なんかまあ、それは多分ファンの人と年代が近かったから、師匠ぐらいの立場になって、2PM の時はなんか先生みたいな感じに、社長とかになって、今なんかなぜか持ち越と言われるようになってしまって、なんかまあ、でもなんかあの人のスター性みたいなのが昔からあって、歌手、自分のプロデュースした歌手のコンサートに日本に来た時には、必ず最初に自分が歌ったりとか、途中で歌ったりとかしてて、それをみんななんか、師匠が歌ってるよ、みたいな、こう、感じで見てたりとかしてて、で、なんか、結構こう、キャラの強い社長だったので、ずっと。それがなんか、ここへ来て、こう、日本で、そのアイドルよりも、キャラの強い社長となって、なんかこう、むしろなんかね、JR パークのことの方がみんな注目してる感じもあるような状態になったのを見て、あ、やっぱりなんかキャラ立ってる社長はすげえな、みたいな感じに思うぐらいの話しかないけれど、でも昔からこう、海外とかにちゃんと目を向けてて、で、BTS が初めて、アメリカで本当の成功を収めたけれど、サイとかも、JR パークじゃないな、あっちは、あっちですね、ビッグバンの方だ、ビッグバンの事務所の人だけど、そういうことをみんな、どこの事務所もエージェント入ったりとかして、やってきたことの積み重ねが今、BTS につながってるので、なんか、よく BTS がどういうふうに成功したかみたいなのに言われるけど、あれは全部、なんか連なってるなっていうことを私は結構思います、みんながやってきたことが。で、どこが、どのタイミングで行くかっていう。感じを SN エンターテインメントもどこもみんなやってきて、なんかそれがやっぱりその考え方とかアイドル自身の考え方とかそういうものが今の時代とすごく合致したとかいうのもあって世界に受け入れられたんだなっていうふうに、ちょっとごめんなさい、それぐらいしかわかんないんですけど、はい、そんな感じで見てます。
いや、ちょうど西森さんにそんなお話を聞きたかったという方のメールがあるので読みたいと思います。
はいはい、
湊奈緒さん、ライフパーソナリティの皆様こんばんは。今年も一方的にお世話になっておりました。西森さん復活会ということで、ぜひ BTS 話などをお聞きできれば。個人的な一押し文化系トピックというか困りごとなのですが、今年おうち時間も増え、各種文化系イベントをオンラインで参加、視聴することが一気に増えたのですが、行きたいと思うイベントは終わってる、かぶってる、知らなかったとなることが多く、結局友達情報という口コミ的な世界に回帰しちゃってます。メールとかだと埋もれて読まないし、探すにしても文化系イベントを網羅してるピアみたいなサイトってあるんですかね、私が知らないだけ。友達リコメンドといっても、じゃあその情報源はどこなんだろう、自分すごい狭い世界で完結しちゃってたらやばいな、かといってプッシュ型がいいのかプル型がいいのか謎です、という、まあ、ちょっと以下近況も書いてあるんですけれども、その推し活的なことが皆様はどうこの情報社会の中で、情報を得ているのかっていうのは、私も皆さんにお聞きしたいところです。
じゃあちょっとだけね、私も結構そういうのなんか結構なんていうかな、遅れを取っちゃう方っていうか、チケットもなんかぼんやりしてたら取られてて、みんななんかよくこんな情報はあるなみたいな感じで思うけれど、テレビ番組に関しての録画だけは多分ちゃんと追ってる感じがあるので、なんか気づいた時には、例えば今日とかも日本映画専門チャンネルで深田浩二監督の昔の作品とか一挙に放送とかだったので、なんかそういうのは気づいた時にみんなにも共有しようと思ってツイートとかしてたりはしますっていう話です。どうぞ、どなたかそういうのがあれば、はい、
なんか工藤さんは推し活についてはどうですか。
もう本当にここにいらっしゃる皆様からしたら、その何かを推すっていうことをへの体制が本当になくて、だから私宇佐美凜さんの推しも言ってあったじゃないですか。あれを遠野遥さんと前に対談のイベントさせていただいた際に、すごいやっぱ宇佐美さんの話というか、宇佐美さんとも仲がいいので、やっぱ読んでみたいなと思って読んで、その時はその推しというものに、あ、 はい、その本ですね。推しというものに対してそこまでこう人生が傾いてしまうっていう人の気持ちが全く理解ができなくて、かなりそのなんていうんだろう、あの友達にも結構こう遠征とか言っていろいろお金を出しまくってる友達がいるので見てはいたんですけど、やっぱりなんかこう共感という意味ではできないようなところがあったんですけど、この12月にこれこう BTS にずっとハマってからやっぱ読み返したいというか、見方がやっぱ全然違うなというか、
生活めちゃめちゃ実感ある
生活だから押すっていうことがある人とない人ってやっぱ明確なこう差があるというかだなっていうことに、この2020年の最後の月になって転がるようにこう理解をしたというところがありましたね。
永田さんも推し活だったら一家号あるんじゃない？
いやでもね、実はね、私ね、あのね、あのほっといたらちっとも燃えないパーソンなんですよ。
ほっといたらちょっと燃えない、
うん、燃えないパーソン、あのね、基本的にあんまりね人間に興味がない人間嫌いだからねあんまりね、その例えば個人に推すとか、
うん、
あるいはあの漫画とかでももうこのキャラクターがもうとにかく大好きでみたいなのって、いやそれはね一時的にちょっとあの集中することはあるけど、うん、なんか推すっていうのはもう本当になんかこう観覧進行を乗り越えて共に添い遂げるみたいなところがやっぱりちょっとはあるからね、ちょっとはね、うん、そういうのね結構ないんだよね。
うん、
だからね意外にね、あの私ね推しトークね、あの割と参加しづらい、なんか、なんていうのかな、こう本当に真に推せる皆さんの中に混じると自分がめちゃくちゃライトファン、ライト層なんだなっていうことに気がついちゃう感じなんだよね。
うん、そういう人なんか実は多いんじゃないのかな
って
、うん、私も
西森さんが
何々どう、
私も
作品単位ぐらいだったら、あれ解除されてるっけ、
うん、
作品とかキャラクターに対してはもうなんかすごくその時にハマれるけど、個人に対してはあまりなんか深くその人がどう思ってるかとかを追求しない方がなんかいいのかなって思っちゃうところがあって、でもそれはまあなんか年代とかその人の個人とかにもよるので、そう全身全霊をかけてしまう、そのなんだろうな、かけてしまわなければどうにもならない人の話とかっていうのも分かるけれど、
けど推しがなんかいないとダメな、
うん、
同調圧力になってる。
だからもっと軽いところからちょっと気になるぐらいで楽しんでても、別にそれで、うん、あの本当、あそうそう、誰が言ってたっけ、あなんだっけな、あそれこそ、まあ、私星野源の話がすごく多くなっちゃってすごい恥ずかしいんですけど、あの昨日やっぱ星野源がなんだっけな、にわかですって自分で言ってたけど、なんか にわかなんてないんですよみたいなことを言ってて、あすごいやっぱりポップスターは言うことが違うなっていうか、それこそ、それでこそポップスターだなってすごく思ったし、やっぱ大人の感覚だなと思います。
いやそう、西森さんこれその星野源を推してるんじゃないですか、それは違う。
そうだね、星野源のなんていうのが結構その考え方とかがちゃんとしてきたことをこう認めてるって感じですね。なんかそうなんですよ、で私もう毎週のようにその俳優さんのこういういいとこを書きなさいみたいなことをもう本当にもう連発してるので、実はね誰のことも普通なんですよ、実は
誰のことも普通、名言だったいや今の素晴らしい名言だった。
あ本当に、あでも好きなのは本当にあのなんかいたりも好きな、いいなって思う俳優さんのはちょっと多少のあのあれは差はあるけれど、あの誰のことでも褒めるところは見つけられるじゃないと、あのこの仕事はやっていけない。
大体ね、映画で役者を褒め始めると、あつまんなかったんだなみたいなね、よくある映画批評家あるあるで。
そう、役者のことを書いてくださいっていうことが多いから、なんかその作品をいっぱい見ていくわけです、書くときに。そしたら本当に1本だけでもなんかいいのがあったら、あよかった1本いいのがあった書けるみたいな感じに。なったりとか、この一本が良いからこそこういい締めが書けるみたいな感じでやっているので、でもまあでもみんな割となんか嫌いなところはないぐらいの感覚ですね。どっちかって、はい、みんなになんかあの人のことすごい好きなんですねとか言われると、いやそんなことはないんだけどなみたいなこともあったりとか、
いろいろ本音がいろいろ出てきたところですけれども、ちょっと告知でですね、西森さんから ぜひとも告知しておきたいという話があるので、
はい、はい、12月24日は杉田俊介さんのひとしとたけしという杉田俊介さんのそのなんだろう評論集なんだけど、その中にいろんな人が、うん、あのライフで言うと矢野くんとか、あと誰だ、編集者のクーロン嬢さんとか、
はいはい、
あとお笑いのあの牧田さんでよかったかな、
牧田スポーツ、
はい、牧田スポーツさんとかが、うん、あのいろんな対談をしていて、私もその中の対談の一つをしてるんですが、
はい、
さっき最初に冒頭に言ったような、あの誰も傷つけない笑いとはどうなのかみたいな話、うん、そこでなんか杉田さんはやっぱり、うん、ギリギリのその優しいだけではなくて暴力というものは何なのかみたいなものが描かれてるものも見たいみたいな話とかもしてて、私そこの話してた頃はまだ春ぐらいだったんで、ちょっと、別にいいんじゃないみたいな、もっとあの優しい方向に行ってもいいんじゃないかみたいなことも思ったりもしてたし、
うん、
で、あの、まあ、半年1年経ってみてまたそういうことも考え直したり、あとは女芸人さんとフェミニズムはどうなってるのかみたいな、
うん、
あの追ってない人からすると女芸人さんってもっとこう抑圧的な、ね、ブスとか人と比べたりみたいなネタをやっていると思われがちなんだけど、そこに対していろいろ皆さん考えている状態で、まあ、あのすごく代表的だとバービーさんとか、ね、がいたりとか、あと最近はあの同じ私と同じ愛媛出身の人なんですけど、ヒコロヒーさんっていう人とかが結構割とガチめにって言ってるけど、あのフェミニズムの話とかをしてる感じ、ネタにも込めてたりとかするんで、結構そういうのが面白くなっている状態のことをめちゃめちゃ長い、多分すごい長いこと対談してると思います。
うん、じゃあ結構分量があるんです
ね。多分2回やったんだよ。なんか今年の初めにやったものがやっぱりもうちょっと全然終えてない状態に今年の末に出るので、それは困るというので、私からちょっとあのもう1回やらせてくれって言って付け加えたりとかしたので、結構今の状況もうがっつり読めるんじゃないかと思います。
12月24日に、はい、発売
です。
です。出版社は、は
い、出版社は小文社。
小文社。
はい。
もう一回じゃあタイトルを、
ね。あ、ごめんなさい。全部のタイトルじゃなかったな。ひとしとたけし。サブタイトルがあるんですけど。
サブタイトルがあるんですか。
はい。あ、ひとしとたけし、芸能にとって笑いとは何かですね。
はい。
はい。が出ます。
はい。
はい。それともう一個は、
はい。
ハントンヒョンさんと対談を結構ずっといろんなところでしてきてて、2014年からずっとやってきてたんですけど、だいたい1年に1回ぐらいやってきてて、それのなんか新対談を含め、で、私書き下ろしもして、今年出ます。2014年から2020年までの対談の韓国と映画と韓国ドラマについての本が、
うんうんうん、
であの表紙もできて、あ、表紙のデザインだけラフだけ見せてもらって、
はいはい、
あの最果てた日さん の, あの表紙をやってらっしゃる佐々木俊さんという方にお願いしてるんですけど、あのラフを見せてもらっても久しぶりの自分の本なので、まあ強調ではあるけれど、なんかめっちゃ興奮したというか、まあ、いい表紙だったっていうのもあって、
うんうん、ああいう
すごい嬉しくて、その表紙を結構いつも眺めてますね。なんか
もうそれもタイトルとか発売日とか、
発売日まだはっきりは出てないけど2月ぐらいになると思います。
2021年の2月にじゃあ出るんですね、
はいはい、それも結構なボリュームだと思うし、今日話したようなパラサイトとかの話とか、
うん、
愛の不時着とかの話も出てくるし、はい、あのタクシー運転手とか、まあ、あのハチドリとか、まあ、この5、6年、6、7年の話が結構昔語ったことをそのままに
収録してるので、記憶の書き換えができないというか、あの頃そうだったなっていう認識と本当にあの頃思ってたことっていうのはかなり違うので、それも結構面白いというか記録として面白いなと思いました。
じゃああんまり昔のやつも加筆したりしないでその時のものを出していくっていう感じですね。
はい。なのでなんか、なんていうのかな、いいように記憶を書き換えてないというか、やっぱりまだその時はそういう風に感じてたんだみたいなのは残ってる感じがあります。
じゃあそれも楽しみにしています、
はい、いつもね出す出す詐欺みたいな10年間
いよいよ、
はい、いつもあの飲み会でいつになったら出るんだろうねみたいな感じだったんですけど、やっと
やっとおめでとうございます、
は
い、
まあ、もう一冊しかも準備中です。
お、
はい、
すごい。
パンチャじゃないけどテレビのやっぱり今の現状について半分ぐらい書きます、はい、
ほぼ短縮じゃないですか。
めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみ、
うん、もう来年はもう西森さんのじゃあ
久しぶりに、
ね、西森祭りの年になるような。
いやでも今年西森祭りでしたよ結構、
うん、そうなの、今年が、
うん、いや今年大活躍。
あ、本当ですか。
いや西森さんの勧めるドラマ映画はもう全部当たりだったなっていう。
あ、ありがとうございます。ハチドリとかも見てください。
ハチドリまだ見てないんだけど、
うん、これからなので、あとあのナムさんの部長たちとか見てください、
はい、私だってドラマ弱いから西森さんのツイート参考にしてますもん。
お、ね、ドラマはね実はね、あの今年必死で見ないといけないと思って見た感じで、3年ぶりぐらいに、2000以来3年ぶり4、5年ぶりぐらいに見たぐらいで、ちょっと最初は追いつけなかったですけどって感じで。
そろそろ5時10分なので一度あの外伝パート1をここで終えてすぐにまたパート2の方に入りたいと思います。それでは、文化系大忘年会2020、外伝のパート1をここで終えたいと思います。みのりさんはじゃあここでさよならかな。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ。
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんて言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。